東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。さて今回のゲストは証券コード6081アライドアーキテクツ株式会社代表取締役社長の中村雅秀さんです。
SNS を使って、ビジネスを活用するというそういう支援するような会社ですよね。
そうですね、はい、国内でもなかなかライバルのいない分野なんですけれども今中国なんかも狙って動いてらっしゃるということなので、そのあたり詳しくお話を伺っています。それではお聞きください。ゲストは証券コード6081アライドアーキテクツ株式会社代表取締役社長の中村雅秀さんです。中村社長、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは事業内容から教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、企業さんがですね、Facebook ですとか Twitter とかそういったソーシャルメディアっていうものが今 SNS ですね、はい、が非常に流行ってますけども、こういったこの SNS を通じてマーケティングをしていくということの重要性が非常に増してきております。でそういったマーケティングのお手伝いをするというサービスを提供しております。
うん、何かこう物が売りたいとか思うときって今って企業さん Facebook そして Twitter などってこう切っても切れないような状況になってきてますよね。
そうですね、日本でもユーザー数がですね、もうスマホが普及して以降ですね、まあ、SNS ユーザーというのはもう5000万人を超えてきているというような規模になってきていますから、はい、かつまあ電車なんか見ててもね、もうずっとスマートフォンで見てると SNS やってる人が多いじゃないですか、はい、まあ、こういった人たちにやっぱりリーチしていくっていう意味ではもう確実に外せないツールになってきているかなと思います。
はい、具体的に御社はどんなことを行っているんですか。
具体的にはですね、まさにこの Facebook だとか Twitter でそういったところで広告が出てくると思うんですけども、はい、ああいったものを制作したりとか配信したりっていう部分をさせていただいたりですとか、はい、あとまあそういった中でいろんなファンを集めていくような活動ですとか、はい、キャンペーン活動ですとか、まさに CRM ですとかそういったような部分の、ご支援を総合的に SNS で、やっているという会社になっております。
広告だけを見ても本当に効果的にタイミングよく出てきてますよね。ああいうのはやっぱり戦略として必要なわけですよね。
そうですね、従来ですと広告枠っていう考え方であったと思うんですけども、はい、今 SNS の一番優れているところっていうのは人を把握できているっていうことなので、うん、この人はきっとここに興味を持つだろうなとかこういう予測力がですね、まさに人工知能みたいな世界ですけども、はい、ついてきていて、これがあることによって今までだったら関係ない人にも見せていたものが必要であろう人にターゲットしていけるので、非常にこの消費者にとっても企業にとっても効率がいい媒体にどんどん良くなってきてますね。
この業界の中では御社の位置づけというとやっぱりリーディングカンパニーと考えていいんでしょうか。
はい、まさに SNS マーケティング専門会社という形ですと、はい、まあ、弊社累積で4000社以上の顧客がいたりですとか、あと、まあ、弊社に登録しているユーザー数というのも430万人を超えていたりとかしてですね、最大級だなというふうに認識しております。
顧客企業を見ても本当に有名な企業からさまざまな業種まで広がっていて本当に幅広いなと思うんですけれども、そういう、いろんな業種が使っていただけるツールを提供しているということになるわけですね。
そうですね、まあ、本当に数名でやっている会社さんから、まあ、数千名の会社さんまでですね、本当に幅広く、ご利用いただいてますし、まさに SNS っていうのはコミュニケーションの延長線上ではあるので、非常に小さなつながりを大事にするところからもできるし、大きなプロモーションまで今発展できるようにだいぶ進化してきております。
はい、さて先日ですね、2016年の12月期第3クォーターの決算発表されていますが、内容拝見しましたら非常にいい内容なんですね。売上高5四半期連続で過去最高ですか。この背景を教えていただけますでしょうか。
まあ、去年のやっぱ暮れぐらいからですね、やっぱりこの企業さんがですね、もう SNS やっぱり無視できないよねっていう感覚を持ち出したなっていう肌感を私持ってまして、はい、でその辺からやっぱり新しいことをチャレンジしていこうっていうような企業さんも増えてきたっていうのはまず一つ実感値としてあります。はい、まあ、なのでそれについてですね、まあ、国内の SNS、マーケティング市場っていうのがですね伸びてきている中で、我々も堅調に伸ばしてこれたっていうのがまず1点ですね。あともう一つが海外の 子会社がございまして、シンガポールにある会社なんですけども、こちらも今期非常に成長しておりまして、黒字化してきているという、この2点が要因かなと思ってます。
はい、海外事業というのは今こう根付いてきているような状況なんですか？
そうですね、 SNS 広告を制作する、クラウドソーシングみたいな事業をやってるんですけども、Facebook 広告とかって世界中でできるわけですけども、そこの国々にじゃあ例えば広告出そうと思うと、例えばある企業さんがじゃあメキシコに広告を出そうって言った時に、どういう広告政策をしていいかって分かんないんですよね。でも我々は今93カ国1万人デザイナーがいるので、即座にそういったものを作ってくれてすぐ配信できるっていうものが今非常に受けていて、どんどん今利用者数が欧米の顧客を中心に今増えてきているという形ですね。
じゃあ日本だけにとどまらず、本当に国境を越えたところで御社のビジネスというのが使われているということになるわけですね。
そうですね、まさに SNS のマーケットっていうのはそもそもが非常にグローバルなマーケットですので、そういった意味では弊社もグローバルに対応していってるっていう形になってます。
その中で注力している事業の一つと言ってもいいのかもしれませんが、今マーケットでも非常に注目されている越境 EC ってありますよね。ここについてちょっと詳しく教えていただければと思うんですが、
越境 e コマース自体はですね、もちろん世界中で売れるって話なんです。日本で、のものがですね、世界中にこうなんていうか e コマースを通じて売れていくっていう流れだと思うんですけども、特に最近注目されているのがやっぱり中国で、やっぱりもうマーケットの規模が非常に大きいです。で、例えばじゃあ日本のこの e コマース市場というのがまあ約10兆円とするとですね、中国だともう90兆円ぐらい、今期予想されているという形で、もう9倍なわけですよね。さらにですね、日本から中国への越境 e コマース市場も2016年は1兆円規模になるだろうというふうに言われておりまして、インバウンドで来た人たちが体験して、日本で来たら、こんないいものあったって触れたものを中国に行っても消費していただく、でその時にやっぱりね、ネットで買えた方が便利なわけですから、というと今越境 e コマースっていうのが非常に伸びてきているのかなと思ってます。
中国のネット環境も随分上がっていて、そういうふうにこうネットで物を買うというのは爆発的に今大きくなってるらしいですね。
そうですね、日本は小売業だとかメディア業は優れてるじゃないですか。なので日本人からすると、いろんなところで物を買えるわけですけども、中国で一気に経済成長してきたりですとか、沿岸部と内陸部の差があったりですとか、そういった意味ですと、この小売店のこの人口当たりの数っていうのは圧倒的やっぱり少ないわけですよね。一方でスマートフォンはね、爆発的にやっぱり売れて、どんどん持ってってるわけですね。だそうするとどうするかって言ったら、もう小売店行くよりもインターネットで情報を取ってe コマースで買った方が早いということで、中国のこの e コマース化率っていうのがですね、もう確か 20% 近くまで、来てるんじゃないかなというふうに、思ってまして、で日本のそれはまだまだ全然低いので、そういった意味ですと、もう実は e コマース大国だというふうに言えるかと思います。
今まで日本だとインバウンドってところにものすごい注目が集まってましたけれども、インバウンドだと来ていただいて消費していただかないとそれお金にならないっていうものですけれども、その越境 EC で物を買ってもらうっていうことって、こう継続性がいいものだったらあるわけですよね。だからその点にとっては、もしかしたらインバウンドよりももっともっと期待感が高まっていいはずですね。
そうですね、もちろん日本に来ていただくっていう、お金を落としていただくっていうのは全て日本に落ちるので、非常にこれは素晴らしいと思っているんですけども、ただ一方でじゃあ物を買うとか継続的に使うとか、例えば塗るもの食べるものとか、日本の商品で非常に人気じゃないですか、着るものですとか、そういったものってやっぱり比較的継続性があるので、じゃあ旅行に行って毎回買うものかっていったらそうでもないわけですよね。そうすると日常的に e コマースで買える、それが日本のものであるというのは僕は素晴らしいことだなというふうに思ってますね。
はい、先日中国の方々を招いてイベント催し物をしていらっしゃいましたよね。あれはどのような内容になってたんでしょうか？
中国で、弊社は越境 EC 市場でも特にマーケティング支援をやっているわけでして、で弊社はちょうどそのウェイボーというですね、中国で利用者数が 2.8 億人月間でいるような、日本でいうとツイッターですとかフェイスブックですとか、そういったような存在の SNS のプラットフォームがあるわけですけども、そこの関連会社と独占契約をしまして、中国でのインフルエンサー、ネット有名人ですか、こういったものを通じてのマーケティング支援というものを国内で紹介をしだしたんですけども、その中で このいわゆる中国のネット有名人であるとかですね、若者から支持されている人たちをですね、日本に呼んでですね、日本の企業さんにご紹介するというイベントをさせていただきました。
やっぱり盛り上がりましたか？
中国のマーケット ットの大きさというものをですね、初めてこの生の声でですね、まさにウェイボーの CEO なんかも来たんですけども、はい、直接ですね、日本に対してそのマーケットというものをやっぱり語っていったということが非常に貴重な機会だったなというふうに思ってます、
うん、御社のようにプロモーションですかできる企業って日本には他にはないと考えていいんでしょうか。
まあ、もちろん存在はしてるんですけども、やはりこういったいわゆるウェイボーというですね、非常に大きなプラットフォーマーの関連会社ときっちり提携をしてご支援するっていうのはなかなか珍しいケースかなというふうに思ってます。
このウェイボーと独占契約を結べてるってところは非常に強みになるわけですね。
そうですね、生の正しい情報が入ってきますし、はい、信頼感もね、やっぱり企業さんからしても違ってくるので、そういった意味では非常に今回の提携っていうのは今後にも期待しております。
ウェイボーの他に WeChat っていうものも中国にありますよね。あれはどんな存在なんですか。
WeChat は、日本でいうと LINE みたいなようなイメージかなと思っていて、メッセンジャーで友人同士がやり取りするっていうもので、はい、こちらもですね、もう爆発的な今普及をしております、
はい、うん、ただし Weibo とはやっぱりちょっと使い方が違うんですね。
そうですね、ツイッターと LINE っていうふうに考えていくと、ツイッターって影響力のある人がどんどんこのフォロワーに伝えていくみたいなニュアンスがあるじゃないですか、はい、Weibo ってやっぱりそのニュアンスがありまして、一方で LINE っていうのはお友達同士とかが非常に強いと思っていて、WeChat もやっぱりそこでの利用が非常に進んでいるので、そういった積み上げかなというふうに思ってます、
は
い、
なるほど。より Weibo の方がそうするとプロモーションには使いやすいものになるのかもしれませんね。
そうですね、はい、まさに有名人とかインフルエンサーを使っていくっていう意味だと、はい、ウェイボーは適しているかなと思ってます、
はい、最後にですね、成長戦略今後のものを教えていただけますでしょうか。
はい、3つに分けて考えておりまして、まず1つ目が、国内の SNS マーケティング市場ということで、こちらはもう本当に今非常に力強くですね、成長してきておりますので、サービスをレベルアップして、ここをどんどん伸ばしていくっていうのがまず1点目です、はい、で2つ目がですね、企業プロモーション市場ですよね、でここはもう日本の企業は非常にいいものを持ってますので、はい、これを今中国なんかがどんどん購買力出てきてて、さらに東南アジアですとかいろんな国々の人たちがですね、どんどん購買力を持ってきて、やっぱ日本のものいいよねって、買いたいよねっていうのを、 e コマースだとかあと物流システムがどんどんグローバル良くなってってますよね、はい、ここにやっぱり乗っていくと思います。なのでここの部分を支援していくっていうようなのが、まさに越境プロモーションの市場だと思っていて、ここも成長市場として注目しているというのが2点目です、はい。で3点目が SNS 広告の、クリエイティブの制作市場ですね、うん、SNS 広告自体はですね、もう世界中でどんどんどんどん伸びておりまして、うん、まさに Facebook を筆頭にですね、高決算を連発しておりますので、はい、なので、こういった中でのじゃあ広告制作っていうのは特殊性がまたありまして、ここのやっぱり一日の長がですね、弊社にも出てきてますし、はい、グローバルな顧客に対してサービス展開できてですね、こちらもですね、伸びしろが非常に大きい市場だということで捉えております、うん、これが3点目で、この3つの成長市場をしっかり追いかけていくというようなのが成長戦略になります。
はい、わかりました。今後も頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございます。
東証プラスシュー JPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けてさまざまなセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方には、プラスユー日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など、資金を管理運用するための情報を提供しています。またオンデマンドセミナーのほか、資産形成、資産運用のための金融知識を学ぶ JPX アカデミーも東京証券取引所で随時開催しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては JPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
さて、今回のゲストは証券コード6081アライドアーキテクツ株式会社代表取締役社長の中村正秀さんでした。
越境 EC ですか。
はい、これやっぱりマーケットでも非常に話題になりましたけれども、ね、はい、インバウンドで日本のものづくりのその良さみたいなものが、はい、あの海外によく分かっていただいた上での越境 EC、うん、ということになりますので、はい、規模はもしかしたらそのインバウンドをさらに上回った大きな規模を期待できるのかもしれませんね。
そうですね、はい
はい、そこを牽引する企業ということでございますので、ぜひご期待いただきたいと思います。はい、東証プラスユーマーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。